から昭和46年1月12日朝のご理解をいただきます。
ご理解第13節、神は向こう倍率の徳を授ける。神は向こう倍率のおかげを授けるとは言うておられないところを注意しなければならないと、ね、神は向こう倍率の徳を授ける。私どもがなるほど、神様一心に心を打ち向けてまいりますと、本当にこのくらいな新人と思います。新人に対してもったいないほどしのおかげを受ける、うん、新人もできるのにこのようなおかげを受けてということになります、一心に、神様に向かうすがるとけれども、そういうおかげとこのところを間違えてはならないと、今日はとりわけ、この十三節とそのようなところにいただかなきゃいけません。一生懸命に神様へ向かえばやはりも、おかげも、いただきますけれども、ここでは倍率の徳を授けるとおっしゃるんですから、なら倍率の徳を受けられるほどしの、向かい方というかね、神へ向かうというものはどういうようなことだろうと、ご神前でいただきましたことは、高い高度な理念、深い情念ということ、深い情念、情は牙情の情ですね、念は念頭の念、私どもがね、その高度な理念のもとにいよいよ情念を起こしていると、そして経典を開かせていただきましたら、ご理解13節、神は向こう倍率の徳を授けると、今までは倍率の徳を授けるというところにこう重点を置いてなかったですね。今日初めてここに気づかせていただいたような感じがする。ああ、ここには倍率の徳を授けるとおっしゃっておられるのに、あとでも、ね、新人が、例えば十の新人ができれば神様は二重のおかげをくださるというようなふうにいただいておったね。けども、そういうふうには説いておられない。倍率の徳を授けると、ですから、なるほど、一生懸命お参りをする新人もわからんのに、振り返って言いますと、こんなお粗末な新人と思う新人でも、もったいないほどのおかげを受けることは事実ですけども、だからそんなこととは別に、ね、ここでは。例えば、毎日あるのも朝の、3時半から4時までをこの控えで待たせてもらいます。まあ言えば30分間まあ何をでありますね。それでも5分か10分ぐらい前に来てから、ちょっと4時の時に間に合いさえすればよいでもよいなんです。 ところが、これは私にとって、この30分間というのはもう大変な30分間でありましてね。それこそ、どこまで深いかわからない。もう思いに浸らせていただくひとときなのです。まあ、なら、16歳になったばかりの私の子供、姉さんの三木三郎がやさついてまいります。私が黙ってまいりこう座っており、自分も黙って座っており。それで、私が感じておるようなことを感じておれるとは思われない。けれども、神様には一週間の約束であったのが、もうやめられないくらいになっておるということ。これはもう理屈でないのですよ。もちろんなるほど、辛い、苦しいと、まあ、少し辛抱、式年と言える時もあるかもわかりません、これ。けれどもね、それよりももっともっと深いもの、これは理屈ではない。例えば、機械でじっとこう、目を向けておりますと、外など、手洗いの水が、かけしを伝えて、落ちております。その、例えば音に心を集中いたしますと、もうそこからもうどこまで深いかわからない、もうありがたいものが感じられる。ただ、かけしの音の水を聞いておるだけなんです。けれども、それはどこから湧いてくるかわからんほどしの深いありがたいものが生まれてくる。そういう、例えばのありがたいものにひとたび触れたところから、いわばやめられないという信仰が生まれてくるわけです。ですから、なるほど、信仰は理屈じゃないと言われるのは、そういう一つの、まあ、情念、これはまあ、良い意味合いでですよね、の、いわば虜になるわけですね。例えば、恋や思案のほかとやらというようなことを申します。そういう場合に使うのが情念というんですね。あれは、アンチン・キヨシノですかね。好きな男を追って、日高川を渡る一年、燃えるような一年が、いわゆる由来、蛇体となったと言われるほど死んです。その毒流用の川を泳ぎ渡って、アンチンの後を指導で行ったとか。で、常年の鬼と化したわけですね。そして、相手を取り殺すまでにもなった。すごい。確かにしかし、恋というものは、そういうものを持っておると、ね。常年。ですから、そういう、私は、ものなのですけれども、今日私は言う、信心の情念なんです。情とは思い。思い。念ずる念であります。神様を思う一年というような、まあ、はっきりしたのではなくてもですね、そこから生まれてくる念、ね。しかもその情念がいよいよ深いものに、いよいよありがたいものに育っていくという。私は、神は向こう梅力の徳を授けるとおっしゃるのは、神様へ向かってのその念がいよいよ強なっていくということだと思うです。ね、神様へ対するところの言うならば、金光大臣に帰依するというが、金光大臣への帰依がいよいよ不幸なっていくということ。 もう少し分かりやすく言うなら、親父の死に対するところの念がいよいよ強まっていくということ。いよいよそういう一つの同年心とでも申しますかね、いわゆる神様に対する、または金光大臣に対する、親人に対する同年心がだんだん深くなって、そこからおしまいにもさせてもらわなければおられんということになるのである。こういう場合、親人心ならどう思われるであろうかという心のゆとりもできるのである。こういう時、金光大臣ならばどうなさるであろうかということになってくるのである。一つの事柄がやる、そういう深さを持ってくるわけである。で、そういう例えばおかげをいただかせていただくたびに、やはり理屈抜きにです、ね、理屈抜きにやる、はいという素直さというものが求められるわけであります。信心には、そんなことを言うたっちゃって言うと、理屈を言えば理屈が言えれる、ね、けども、ただ親人衆がおっしゃるから、親人衆がそう言われるから、わけはわからんけれども、はいと言うというその心なんです。なら私三三郎の今の関係はそういうことだと思う。そしたら、それがです。だんだんこう、訳は分からんけれども、なんとなしに、私はまだ聞いたこともないですけれども、いろいろなんとなしに、良いものというか、ありがたいものというか、そういうものに触れて、何も、いわゆる、言うならば、無言の中にです。お互いの深いものが、こう、交流していくわけになる。そういう心に聞くところの、いわばかけしの水である、水の音である。ここで私はね、思うんですけれども、いわゆる理屈を抜きにして、はいという素直な心ということなのですけれど、それを例えば福岡の初代吉木栄三先生に、もうこの方は大変な頑強にかけては、吉木栄三の右に出る者はおるまいというほどしに、まあ、頑強のできられた方、いうなら断食をしたり水行をしたり、夜冷や水の行といったような、いわば荒行のことです、ですから、まあ私は想像するのですけれども、心の行というものが、まあ、枯れておられたのではなかろうかと思うんですね。ですから、神様はそれを、二代金光様は教えておられる。福岡の地に、中とは法で道を開いてよと教えられた。だから、中とは法になるということは、大変な心行なのです。心の行なのです。私はね、この馬鹿た方で道を開けとおっしゃるような、まあ何の変哲もなさそうなその入手の中にですね、いよいよ情念を深めていくことのための修行、これ第一だというふうにこう今朝感じます。ね、言い分はある、こちらの方が理屈はいいけれども、やはり金光様は金光様で、まあ辛抱のできるところも金光様は金光様で、それを例えば言わんで済む、だからこれが本当のバカならアホならですね、全然そういうことが引っかかりもしないだろうけれども、まあそうでない場合、やるバカたほうになる稽古なのですから、やっぱり歯がゆもありゃ腹も立つけれどもさ、そこのところをです、 辛抱させてもらう。ありがたいことにはね、神様が、親善聖が、金光様がああ言うてくだされたのだからと、それをやる、一生懸命行事ていく。ここがバカにならん、なんとこじゃな、ほんならなんとこじゃなぁとこう思って、辛抱する。そうするとね、それが必ずお金につながるのですよ、新人の場合は。でしたか、そのことをいただいたのですけど、カトル信仰ね、あらちったどうも、タリンゴタルという時に、あらカトル信仰だっていいでしょ、いや左まじだって言われてね、少々あるいは左まじだと。しかもそのカトル信仰に自我と持っておるから気分でいると、そこでその周辺の灰やらそういうものは寄ってきませんし、蚊やらポトポト落ちてくる。いわゆる煩わしいというものがだんだんなくなっている。蚊を私の周囲から煩わしいと思うことがだんだんなくなっている。ラガタ法になるということの稽古ということはね、そういう素晴らしい、いわば利得があるのです。そこでならば片方にならしていただく、言うなら楽しみもありゃ、または相方さんも伴ってくるわけ、ね。私はそういう、例えば、稽古というかね、そして今日はそういう時は片方で行こうぞと、こう、それに取り組ませていただくということ。いわば神様への一つの情念というかね、同念心というものが育ってくるように思う。それはきつくもある、眠くもある、腹も立つ、理屈はこっちがいい、そういうことでもです。まあ親御さんがありなさるから、はいという気になって、三三郎の場合は出てきておる。ところがそこからです、はっきりしたものが生まれてきた。真実が出てきてから、僕はもう高校を中退しますという。今までは行くものだと自分で決めておった。自分もお道の調子のだというようなことは全然考えていないですから、自分が選んで、学校の先生は、お教育は君はちょっと難しいから他の学校を受け入れてくれないと。けども、僕は他の学校にはもう行きませんと。だからそれ一本でといて、自分で選んで、自分で入学の中でいただいたわけなんですけれど。ですから、まあ一生懸命その勉強をしよったところがです、こと心を神様へ向き出したところがです、そういうものはもうあんまり自分には役に立たない。いや、それだけでも、もう、時間がもったいないというようなものが、だんだんこう、感じられてきたようだ。いや、それでもお前は、高校の資格だけは取っとかにゃって、兄ちゃんが言いましたけれど。けども、私思いました。いや、高校とか、その大学とかの卒業証書を持っておく必要はない。新人は、お前がその気になったら、なら、まあ、勉強はね、その今までしよった勉強じゃなくて、まあ、文化系の勉強でもうちでできるからさせてもらいなさい。そしてやはり新人に打ち込んでいく。かえってね、医学の先生っていう方がね、どこから考えたっちゃか分かりづらいようになってた。そういう意味は大学の先生のところであんまり人が助かるなんていう事実があるということ。これも私それ聞いてから本当そうだなと思いますね。それ今日の私に言おうとするに、これから高い理念だけは持っておられますけれどもね、深い情念がない、 神様に対するところのもうやむにやまれん同年心などのが育っていない。そういや例えばならば私どもが言われてます、私は無学で何も分からんけれどもということが実際にいわばへりくだってではなくてですね、本当に無学だから無学と言えるわけです、うん、そしてなここに皆さんに分かってもらう、なるほど無学ででも幸せになれるんだ、無学ででもお金が受けられるんだということをみんなに実証することができる、うん、もちろん学問があってもそれは男も受けられる、力も受けられるけれど、それが場合によっては学が身を食うというようなことになる。やる理念だけが、高い理念だけがに走ってやる情念の面にかじるからなのです、うん、深いものに触れることができない。言うとそれはよかろうが、今頃高校出た出らんもんちゃ、本当にそれはごくまれだけれど、ね、だんだんおかげをいただいて、私は無学だけれどもおかげをいただいてこのようなおかげを受けておるというだけでも人を助かる範囲が帰ってこう広まるような感じがするねと言って、まあ、私そのことに賛成させていただいた、ね、みんなが幸せになるために学校は やっとかならんとかね、これだけのものは身につけとかなければならんと言うけれどです、実際はそれは幸せとはあんまり関係はないのです。幸せとの一番密接な関係を持つものはやはり心である。その心が豊かであるか深いか広いかということなんです、ね、その上に例えばなら高度な理念が身についてくれば鬼に金棒である。そこで私は今日は、その高い理念ということについて、だからその教学的な難しいことは言わに、がまあギリギリどういうことなのかというとです、実意丁寧神信心ということ結論します。でそれをもう少しなら申しますと、天地日月の心になること寛容なりであります。それをもちっと言うとです、天地の法を知りです、うん、天地の中にある本当のこと、いわゆる真理を追求すること、天地の法則をわきまえていくということ、うん、ですから天地の法則をわきまえ、天地の法則に従った生活、しかもより例えば芸術家が身の追求をするように、あたるどもが、ね、より本当なことを追求していこうとする姿勢、それを例えば具体的に言うとです、やる、なるほど天地の法則に従う生き方というか、真理をいよいよ追求していく生き方は、結論すると教祖の神様がおっしゃる実意丁寧神信心になるほかはないというほど真理です。非常に常念と近づいてくる高い理念が、ね、私はね、天は高い地はどうとこう言うけども、その天地が一体にならなければね、私はお金じゃないと、それをただ理屈、理論ということだけに走りますとですね、こんなにかき離れてしまって、おかげはそのかき離れたところから持ってしまうことになるのです、うん、ですからそれをなら実意丁寧神信心ということをです、もう少しなら言うならば、今も申しますように天地日月の心になることなのです。 天地の心を知る、なら天地の法則を知る、真理を悟っている。これが私は最高の理念だと私は思いました。そこにです、私は今まで説いてまいりました情念とです、もう一体になるものを感じます。高度な理念と深い情念というものが一つになった姿を私は京都本校大臣は教えておられるのである、また説かれてあるのだとこう思う。そこで神は向こう前力のところを授けると教えられるが、私どもがそういう最高の理念に基づいた、またその情念の深さといったようなものを求めていくということが、そういう姿勢が神に向かう姿勢であり、神に向かう姿だということなのです。それが神に向かうのです。ですからそういう生き方がです、生活のように表されていくという、そこからなるほど梅力の徳を授けると教えられることが、今日は合点が言ったような気がいたします。梅力の今までお金を受けるというのではない。確かにお金を受けられます、やはり一生懸命なら一生懸命なっただけのお金はちゃんと受けますけども、そういうものではなくて、今日は梅力の徳を授けると教えられるところがです、を、高度の理念、または深い情念といったようなことからこのところを聞いていただきました、本気でですね、理屈を抜きにして先生が会わるのから気づかんわけれども、朝参りをしてこい、それでもと言わずにです、先生が会言われるから朝参りとしてみるのだ。さあ、ここは人とバカとアホになってけとおっしゃるから、歯がいいけれども、バカとアホになる抵抗を一生懸命するのだ。もう相手とかお金とかという方は向いていない。そこから生まれてくる体験をお金という、そのお金の楽しみを味わわせていただきながらやる、いよいよ深いものに、または高いものにしていく。信心を深めるということは、信心を高めることにつながるのだと、いやいや同じだとさえ言えれるのです。もう一つ、いよいよ深い情念を求めての信心、これはもう理屈抜きにして与えられるもの、それは言えるバカとアホになる、言うならば素直になる理屈ではない。そこからね、高い理念もまた体得できれるおかげが受けられる。梅力の徳を授ける、なるほど、私どもの思いというものは、願いというものはこのくらいのことだけれど、神様は本当に梅力も倍率ぐらいのことではないほど死のです力をくださってあるなということを、これは体験してわかることなんです、まあおかげでもそうですね。熱海城が川辺の時代に、あそこが何城でしたかね、お城間が6畳と4畳半でした。あそこが城に参ってきた人が、先生、この広前がずっと向こうの鍵畑のところまで続くようになったら本当にいいでしょうねって言ってから言われました。こんなことの遅いなんなら、そのかばってに言ったけども、1年後にはそれだけなかった。もうあそこいっぱいになってしまった、ですからもう私どもが本人のおかげいただいたら分かろうと思うよりか、もうそれよりも神様の先の方を考えとってくださるということ、これはお金においても同じだけれども、力においても同じことが言えるのです。